ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、連休でしたが、
はい、
いかがお過ごしたでしょうか。
はい。ですね、先週の金曜日に、
はい、
デスクトップのワックミニ G4 が、G4 があるんですよ。最近ヤフオクで、去年だったかな、買って。
へ
で、
うん、
そいつのアクセス権がなんかおかしくなってきて、変だなと思っているうちに、ハードディスク壊れてまして
。
で、それの復旧に土曜日、そこまで行く。で、アクセス権をいじってる間に土曜日になり、で、土曜日に壊れ、日曜日はちょっと一日仕事だったんですけど、帰ってきて、それを復旧し、復旧というか、データバックアップから、とか撮ったやつで外付けハードディスクで使えるようにとかやっている間に、メインのマシンの、MacBook Pro のアクセス権もおかしくなって、今日の昼からですね、さっきまでかかってました。もう MacBook Pro に何台入っついてんのか、3台外付けハードディスクついてるんですけど、全部丸ごとロックかかっちゃって、
全部
に、
うわおう。
で、それを外すユーティリティは見つけて外したんですけれども、じゃあ今度、タイムマシンから、バックアップとか思うんだけど、タイムマシンに入れず、とか。ずっとなんか真っ暗なタイムマシンを眺めて、ってな
った。あ、そうだった。
さっきやっと突破口が開けてですね。っていうか、もうひたすら地道に起動ディスクで使って、起動ディスクじゃないや、インストールディスクでから、修復をかけて、何時間かけてたのか分かんないんですけど、
そうなんだ、
8時間ぐらいやってたんじゃないでしょうか。で、やっとタイムマシンも治り、そこから復活し、という、非常に長い週末っていうか、
あ、そう。
なんだこりゃっていう。
でも、タイムマシンを導入してからっていうか、全部今撮ってないんだけど、やっぱかけといた方がいいよね。いまだにね、タイムマシンから戻したことがないんですよ。
僕も初めてなんです。タイムマシンって、最近使い始めたんですね。そんな大きな容量のハードディスク買ってなかったんで。
うんうん、
これは便利と思ってたんですけども、アクセス権がダメになると、一気に全部ダメになった。
ああ、なるほどね。
実に恐ろしい話。
ああ。いやじゃあやっぱタイムマシンでバックアップ取ってるだけでもちょっと心配なんだね。
まあそうですね。ターミナルとか使える人ならいいんでしょうけどね。なかなかその手ごわい。カスタムアクセス権っていうのにガブって噛みつかれたままも
あ
離れてくれない
っていう。そうだそうだね。フォトスクラムの方でデータの管理またちょっとテーマでもう一回、毎年やってるような気がしますけど、まあその時その時でね、そのパソコンの環境も変わってくるし、まあハードディスクは安くなってたりするんですが、まあでも安が進んでパソコン関係の部品が高くなってるっていう噂もあるので、
ああそうですか、
安いうちに買っとけばよかったみたいな感じもしますけどね。はい、まあそんな父ネタの週でございます。
はい、
まずその円安の話は今回入ってはいないんですが、いくつかピックアップしたものをご紹介していきます。
はい、
さんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まずは危機、今そこにある危機っていう小説がありましたが、
はい、
まあ、本当にそんな感じになって、
あ、そうですね、来てますが、昔戦争になったらどうするとかいう話を、
うん、
番組でしたような気がするんですけど、
うん、
覚えてます、
ね、しましたっけ
いや、あの韓国と北朝鮮で、あ、北朝鮮が韓国に砲撃した時に、
うんうん、
そんな話をしたような気がするんですけど、あれも多分震災前だったような気がするので、あの震災前だったかな、
対岸でなんかドンパチやった時でしたっけ、
う
ん、
そう
はいはいはい、
うん、震災前だったと思うんですけど、なんかその時に、うん、いや戦争になっても会社はあるでしょうみたいな話はしてて会社行きますよとかいう話はしてたような気がするんだけど、
そもそもなんか対岸の火事的に見ちゃっていた感が否めない、ま
あ、あの頃はね、
よね、はい、あの時点ではね、
うん
うん、
まだあのなんだっけ、竹島の話とかもそんなクローズアップされて、
うん、出てなかったしね、うん、まあ、
平和っちゃ平和
うん、
日本だけ平和だったのかもしれないです、
うん、
はい、
まあでもなんか、何でしたっけ、レーダーの照射があったとかね、はい、あ、いろいろと緊張が高まってきている感じがして怖い感じがしますけど、
なんかあの世間の一般はなんて言ったらいいんでしょう、まあ、中国のなんてあのこう一般の人っていうかな、
うん、
なんかすごく幅が広いじゃないですか、
はい、それはワイドショーとかでその現地のインタビューとか見てると、あのこういうなんか反日のことを言われてる時にインタビューしてる一般の人たちってふざけんなみたいな感じのテンションじゃないですか、だけどなんかいやいやそんなに気にしてないよみたいな、ああやっぱいろいろなんだねみたいな、
うん、なんかなんて言ったらいいんでしょう、こうまあ何万人、ないや何億人いるんだっけ、
10億人でしたっけ、
10億人、
うん、
ぐらいいるので、
うん、
まあ政府のやってることと自分の考え方っていうかその全然違うっていうのは当然あるとは思うんですけどね、
うん
うん、なんだっけ、東京大爆発とかいう花火が、
はいはいはいはい、はい、
でも昨日かもととぐらい見て、うん、ちょっと笑っちゃったんですけど、
うんうんうん、
でもああいう花火こうがでバーンってやって楽しむっていう、そういう層って言ったらいいのか悪いのか分かんないんですけど、
うんうん、
まあ、本当にこう海外なんて行くあれもあんまりないよとかそういう人たちにとってみれば、
うん、
東京大爆発は楽しいのかもしれないんですけれども、
うん、
楽しいというかね、そういうふうにこう勢いに乗って言われ乗ってこう日本なんかっていうバッシングをしてしまうのかもしれないんですけど、
うん、
実際にじゃあ東京にほらたくさんの人が買い物、お買い物ツアーというか観光というか、してたじゃないですか、
うんうんうん、
あの人たちはじゃあ日本嫌いかとは思えないですよね、
うんうんうん、
ただその層は非常にやっぱり中国の中では少ない、
そうなのかな
っていう、
うん、
全体の数からいけば、
あ、まあ、そうか、
少ないのかなっていう気はするんですよ、うんうん、
そうね、ベースがでかすぎるから、
でかすぎるから
その少ないっても言ってもみたいな感じがするけどね、
はい、まあでもあれだけこうなんか暴動みたいに起こった時も、
うん、
そういう意見はあったんですけれども、うん、こう10億人超えの中で、
うん、
1万人とかが騒いだって、
うん、
全然規模としてはちっちゃいっていう話をして、
うんうん、
で日本でって1万人って言ったらおおすごいなんか大変みたいな感じだけれども、
うんうん、
あとこう、中国の国土としての 面積から見ても、うん、別にそこの都市で起きてても隣の都市では別に普通だよとか、
うん、
まあ、そういう話もいっぱいあったので、
うん、
そこだけ何かこう騒ぎが起きてるところだけ見てあだこうだって言うのはなんかちょっと危険なような感じはするんですが、
うん、
ただこっち振り返って日本はどうなのっていう話になると、
うん
うん、やっぱりまあ、大体こう普通に暮らしてる人っていうのは中国怖いねとか、
うん、
やっぱり中国に対してこう文句を言いたいっていうかね、
うん、
言うべきだっていう人が多いんじゃないかなっていう、
うんうん、
気はするんですよね。
うん、
日本の方がなんとなくこう中国に対してこう危機感を持ってる人は割合としたら多いかもってちょっと思うと、
ああその危機感を日本の中で危機感を感じてる割合とその中国の中でその敵意を持って騒いでる人たちの割合を比べた時に日本の割合が大きいんじゃないかってこと
じゃないかなって、
あ、まあでもそうだよね、うん、
ちょっと思うんですよ、まあ、特に狭い、まあ、村っちゃうね、
うん、
狭い村って言えば村なのですぐこう伝染する、
うん、じゃ
雰囲気は、ね、伝染するし、うん、周り中がそうだとなんとなくそれに飲み込まれる人も多いんじゃないかなという気も、
うん、いやでもね基本これもなんか変、まあ、ごく一部なのかな、中国の人を嫌う人って多くない？
あ、
日本の中で、
まあ、多い、
まあ、
基本的に外国人はあんまり好きじゃなさそうな気はするんですけど、
ああそっか、それもあるか。でも中国
はい
の人に対する偏見というか嫌悪感みたいなのをあらわにする人って多い気がするんですよね。
ああ、まあそうですね。
なんか世代が違うと鬼畜米で欧米人を嫌いな人がいるっていうのを何年か前に初めて知って、そういう世代の人たちっているんだみたいな感じが
し
た
んで、まあ、いるかもしれないですけどね、
感じがするんですが、僕らぐらいの年代とかもう少し若い人たちの中でその中国人に対するすごく偏見を持って嫌がる人って結構多いなって、要は働いている人結構多いじゃないですか、中国
は。はいはい、あ、そうですね。
で、例えば接客業でその中国人の方を見かけることって、
うんうん、まあ、まあ、確かに
珍しくないと思うんですけど、うん、そういう時の接客が嫌っていう人多いんですよ。だから、まあ、コンビニとか、
あ、そうですね、あとファーストフード店とか、
とかで中国人でそのやり取りがどのっていう、あとになって文句言ったり、中国人だから買うのやめたとか
そうですね、銀座とかのマクドナルドでも中国系っていうか、うん、まあ、中国かどうか分かんないです、
うん、
東南アジア系の人がいて、うん、ちょっと言葉が通じなくて困ったというか、うん、はいとか向こうの言ってる言葉が早口すぎて分からなかったっていう、一応日本語は喋ってるんだけどっていう、
うん、
そういう時はありましたね。でもなんか不思議な感じはすることは確かにするんですけれども、
うんうん、だからなんかこういうほね、いろんな状況になってくるとそこが加速するんじゃないかなっていう、
あ、まあそうですね、うん、まあこうもう僕のこう素の的陰謀論では、
うん、
なんかこういろいろ、まあ、兵器産業とか、
うん、
あるいはアメリカとかがこう中国を逆にこううまく挑発というかうまく使って、
うん、
日本をこうに対して危機意識を植え付けることで、
うん、
日本に武器を売り 売りつけやすくなったり、
うん、
あるいは例えば憲法を改正して、
うん、
集団的自衛権で米軍と一緒に行動させやせ、させやすくなるとか、
うん、
そういうなんかこう実際に陰謀があるかどうかわからないけど、
うん、
なんかそういう風になったらいいなっていう雰囲気みたいのはちょっと感じるんですけどね。こう全体の流れ的に、
うん、
日本の中でも今これちょうどいいじゃんっていう感じで、うん、特にまあ集団的自衛権も認めよう、うん、認めさせようっていう風に思っている人たちにとっては大チャンスなんで、
うん、
実はこれ危険だとかなとか中国は挑発行為だとか言いながらも、
うん、
しめしめと思ってないかいっていうのはちょっと感じるんですよ、
うんうん、まあでもそういう人もいるでしょうね、う
ん、そうなんですよね、
うん、
だから決してその中国と日本っていう関係だけじゃ、まあ国際関係なんで当たり前なんですけども、だけじゃないし、まあアメリカに関してもその中国にこう対抗するような顔はしているけれども、
うん、
マーケットとして見れば日本よりも今中国の方が非常に大きいので、
うん、
まあ、軍事産業だけじゃなくていろんなね産業、
うん、
コンピューターとかそういうのも含めてですけれども、
うん、
日本が別に中国の属国になった、植民地になったとしてもそれはマーケットが広がるだけであんまし関係ないかもしれないっていう、
うんうんうん、
ものすごく乱暴な見方もあるので、あるっていう話も聞いたことがあるので、
うん、
そういう意味では、なんて言ってんでしょうね、舵取りを間違えると、
うん、
なんかとんでもないことになりそうな気がするんですけど。
うん、いや、なんかそれをなんかこうやり取りする、
はい。
の託さなきゃいけない人たちがなんか大丈夫なのかなって気がしたくないんだけどね。
まあそうですね。今特にね、まあ何党がいいだろうっていう選択肢があんましなさそうなところが日本の怖いところっていうか、
うん、
がっかりなところなんですけど、
うん、
まあ、特に今ね、自民党だってイケイケどんどんな感じがするので、
うん、
アメリカが、に、こう、裏で乗せられてないかいっていうのが、
うん、
まあ、ほんと、こう、気分的にね、なんか、嫌な感じが、
うん、ちょっとね、
します。
うん、
まあ、むしろ、まあ、これ、ここで、なんか、まあ、少しでも、こういう事態に、危険がね、増していかないようにするっていうのは、やっぱり、他のアジア諸国、
うん
とのまあ関係も大切でしょうし、
うんうん、
まあ、それもあるけどやっぱりこう、この間ものすごく東京とかに来る中国とかの観光客が減って、
うん、
もう秋葉原の電気の売り上げとかもすごく減ったみたいな、
うん、
話があるんですけど、
うん、
やっぱりそういう人たち来てくれる人たちが増えればやっぱりそれなりに、日本に対する意識も違ってくるでしょうし、
うん、
っていうのは、あるから、やっぱりそういう、そういう人たちが来やすいような、
うん
うん、環境というかね、
うん
うん、にした方がいいんじゃないかなと、
うん、
思うんですけど、実際にもう、どこだっけ、どっかの観光家は、その一生懸命言う、誘致してるんですね。
ああ、聞きますね。中国に対してっていうのもね。
はい、
うん、
観光客をどうぞ来てくださいと、
うん、
いうことなんですけれども、うん、まあ、それ一般の人たちは果たしてそれをどう、一般の人たちっていうかね、
うん、
我々ですよね、
うん、
がどう受け入れるかと、うん、どうも。
まあだからさっきも言ったけど、あんまりそのウェルカムじゃないような気がするんですよね。
そうですね。
その、なんて言うんだろう、中国の人イコールだから、そういう観光で誘致するっていうのは、中国の人がどうこうっていうよりも、まあお金っていう だけの気がしてね。
まあそうですけどね、
うん、あなんとなく単純にその中国人に対してのイメージって良くない人が多いんじゃないかな、まあ、特に今のこういうね、
うん、
状況になってきちゃうと、
ね、
気がするので、まあだなんかもうちょっとうまくする方法ってなんかないのかなっていう気がするんだけどね、
うん、ああいずれにしろ隣同士なんでね、
うんうん、
喧嘩しててもしょうがない、うんうん、喧嘩がエスカレートした時には非常に辛い結果が目の前にあるっていうのが、
うん、
分かっているのに、
うん、
またやるかみたいなまだやりたいのかっていうね、うん、そこら辺ですよね、
うん、なんかね本当になんか協力したらすごくいいような気がするんだけど、
まあそうですね、かいまあ結局はどうやらそこに尖閣諸島に関して言えば、
うん、
海底に眠っているなんだっけあれは油田があることになってるんですかね、油田
の尖閣のところだっけ、
油田じゃなかったっけ、
いや分かんないや、
油田ですよね、
かな、
油田があるのではというか、まあ実際に中国はこういう油田の採掘を始めてるんですけど、中国側で。
ああ、はいはい。それを聞きますね。採掘を
始めてるんですけど。
うんうん
うん、まあ結局それがもっとこう、日本の方に近いところが良ければ、そっちにっていう話。
うんうんうん。
でしょう。まあ、島が欲しいわけじゃないわけですよ
ね。まあその、領域が広がってっていうところですよね。
まあちょっと複雑なことに、台湾もうちんとこだって言っているし、
うん
っていうことで、
うん、
ですから
いやなんかほら戦争ってその宗教と土地と、
うん
うん、でしたっけ
経済
かって言いますけど、なんか、はい、本当にもういつ起きてもおかしくないっていうのをちゃんと認識しとかないといけないだろうなっていうね、うん、
まあそうですね、う
ん、なんとなくその過去のことみたいな感じがしちゃってて、
うんうん
はい、もうこの時代中国と戦争なんてなんて思ってた時期も正直あるんだけど、まあでももうねこの間のレーダー照射とかいろいろとあったことを考えると、本当になんか一つちょっとしたきっかけで戦争になってしまってもおかしくないんだなっていうの
はね。まあそうですね。まあ過去に民間機に対してですけれども、
うん、
5社で、まあイランとアメリカなんですけどね、
うんうん、
5社で民間機を落としちゃった、うんうん、撃墜したっていうのは、
あ、なんかありましたね。
ありますし、
うんうん、
まあ古くはソ連のね、大韓航空機殺、墜落事故、撃墜実験とかもありましたけれども、
うん、
まあ、まあ、それでは一応戦争にはなってないんですけれどもね、
うん
うん、まあ、軍用機同士っていうか、
うん、
そういう同士の、まあ、5社でもあれですけども、うん、そこから始まると、うん、まあ、戦争に、なる可能性はより大きいですかね、
うんうん、いやーね本当に、いやこの戦争になってしまったらどうなるんだろう、で、なんかほら今までのその戦争体験とか、
うん、
要は敗戦国なんだからみたいな、敗戦国ならではのみたいな、なんかいろんな教育を受けてきてるはずだけど、
はい、
こう実際戦争になっちゃうかもって考えた時に、本当に戦争になったら自分がどうなって、自分がどういう風にできるのかって想像できなくないですか。
まあそうですね、まあ最近だとほらシリア、
うん、
でな、まあ戦争って言うとあれは内戦だけど、
うん、
やっぱり爆弾が飛んできたり、こう銃撃戦があっても、
うん、
こう市場に買い物に行ったりしなきゃいけない
ん
ですっていう、そういうことが、まあそういうことしてるんですけれども、シリアの、
うん、
こう戦場になっちゃったところに。
そうそう。あれもさ、だって、カゴに赤ちゃん入れて歩いてるわけでしょ。
そうですね、そう、うん。普通に。普通にではないですけど。
考えられないよね。
まあちょっと、こう、それができるのか、とか、とりあえず、前も言ったけど、家で本でも読んでようかっていう感じですけどね。まあ、今回の、まあもしそこで尖閣で衝突が起きたとしても、うん、まあそれはそこで限定的な話になるか、
うん、
まあ、飛び火すれば、こう沖縄の方まで飛び火するのかとか、
うん、
ちょっと考えてもしょうがないんですけどね、うん、でも考えざるを得ないよねっていうのはありますけど、でもその時中国にいっぱい日本 に住んでる人いるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、働いてる人、
うん、
そういう人たちはどういう風になってしまうのかとかね、
うん、
まあ、逆で回りますよね、相当な数が中国で仕事してますしね、
日本人がでしょ、
うんうん、そう、うんうん、僕の知り合いのお父さんも中国で、友達も北京在住してますし、うん、駐在してますし、
うん、
なんかそういう状態で戦争ってあるのかってちょっと思うんですけど、やっぱりあるんですよね、
うんうん、そうだね、だから中国がそういうその戦争になるかもなってもおかしくない状況っていうのをその今回してるわけじゃないですか、まあ、今回が初めてだったわけじゃないらしいですけど、う
ん、はい、
だからそういう今じゃあそこで日本がそこで反撃に出て戦争になってしまったらとかっていう、うん、シナリオってもあるんでしょうねきっと、
まあまあそうですね、
そこまでしてるっていうことは、うん、逆に日本ってどういうシナリオを書いてるんだろうっていう、
それはまあ機密なんでしょうけれども、
ね、
まあ実際にほら、まあ、米軍と、
うん、
なんだっけ、上陸作戦の、訓練とか、
うん、
まあ、訓練は訓練なんですけど、やってますからね。
うん、
まあ、一番なんか雰囲気的に近いのはフォークランド紛争かなとか思うんですけれども、
うん、
まあ、あれすごかったですからね、まあ、すごい、日本からは遠く離れてるけど、
うん、
実際には、まあ、陸海、空か、
うん、
全部総動員して、フォークランドで戦ってますからね、
うんうんう
ん、あんなことが、沖縄、まあ、沖縄で起きるかどうかわかんないですけど、まあ、尖閣の付近で起きたら、
うん、
まあ、ちょっと大変ですよね。
うん、まあ、だからそこは尖閣だけならいいけど、うん、
まあね、
それこそ、まあ、沖縄も当然困るけど、うん、その九州やら本州やら、
はい、
まあ、本土全部ひっくるめてのっていう風になった時に、だそんななった時に韓国とかさ、
うん、
北朝鮮とかってなんか便乗してきたりしないのかねっていう怖さもない？
いや、まあ、むしろでもそれは北朝鮮はどうか知りませんが、うん、まあ、他の台湾とか、
うん、
まあ、中国に国境を接している国々は、
うん、
やっぱりこう中国が強大になったら怖いから、
うん、
そう牽制はするでしょうね、
うん、
と思うんですけどね、一緒になって日本やっつけようとは思わないと思うんですけれども、次はだってそこでやっつけようって言ったら次は自分とかもしれないじゃないですか。
まあまあ、そうか。まあで、どんなんなのかわかんないですけど、でも本当にこう、ちょっとしたなんかの掛け違いで、まあ、本当に一触即発状態っていうのは認識しとかないといけないのかなっていう。う
ん、まあ、まあ、でもまあそれであんまりなんかこう、それだとさ、疑心暗鬼になっちゃうので、
うん、
まあもうちょっと緩くしといた方がいいんじゃないかなって思います。
そうなのかな。いやー、なんかどういうふうに、こう、 いや戦争になりましたみたいになったらどうなんだろうみたいな。
まあね、そうですね。
ちょっと怖いですけどね。まあここはしばらくいろいろ注意が必要じゃないかなっていう気がしますけど、なんかこう決着いい形でつけて、もうそっちの方は気にしなくていいからっていう。
そうですね。
なんか国内もね、まあなんか円安が進んで、大きく黒字になった会社があったりとかもするみたいですけど。
いや、ガソリン高くなって困るなっていうのは。
そうなんだね。
そこの部品とかね。
僕らは、そこのね、ガソリンが上がったりとかっていう風な影響が出てくるんですけど、車とかはあれでしょ、あとどこだっけ、シャープだっけ、
なんか一応
赤字が一気に黒字にな
ったみたいな、っていう話でしたね。
っていうのもあるみたいですんで、まあ大変な、結構いろいろと気があるんじゃないかという時期なので、まあ話をしてると尽きないんですが、
はい、で、はい、じゃあちょっと国内の方に、
うん、
国内というかね、まあ我々住んでる関東に非常に、気になるあれなんですけど、
はい、
立川断層、
はい、
という、まあ活断層がありますっていう話はだいぶ前から、
うん。
あって、
うん、
まあ、あの震災の後すごく日本中のね、あの断層というかそういうのが、うん、活断層がクローズアップされたんですけど、うん、まあ関東、すいませんローカルな話なんですけど、関東で言えば、うん、立川断層やばいんじゃないっていうのは、うん、まあこれ結構前からは言われてたみたいなんですけどね、
うんうん、
そこがさらに厳しいのではないかみたいな、
うん、
報道がちょっと前にされてましたね、
うんうん、
で、ただいま的に言えばというかただいまなんですけど、
うん、
今度行く山は、
はい、
まあ、立川断層までは行かないんですけど、
うん、
まあ割と近い
そんな募集かけてるのにそんな怖いこと言うの
、はい、割と近い、北の端っこの方に近いと思います。名栗村って言って、まあ、秩父の方があるんですけども、うん、っていうところから、そこ名栗断層ってあるんですね、北の方に、うん。で、それから、まあ、今分かってるのは、その名栗断層が一回飯能市っていう、飯能市と入間っていうか、まあ、青梅市の北側かな。
うん、
で、一回途切れてるんですが、
うん、
青梅市から始まって、府中まで、
うん、
立川市、大手府中、の日野市のあたりまでが立川断層帯というところがあるそうです。
うんうん、
はい。
だってそこのエリアだけが危ないわけじゃないからね。
まあ、そうですね。
その周辺一帯が危ないわけで。はい、
うん、
そうなんですね。特にね、海側になればなるほど、
はい。
影響が出てくるんじゃないかなと。
はい、そうですね。まあ、大体、
うん。
うん、まあ、半助さんのところでも、震度6弱。
6弱になってますね、はい、この図で見ると。
はい、ですね、うん。僕のところも震度6弱です。はい、でも、息子が通ってる学校のあるところは震度6強ぐらい
なんで。そうなんだ。
大丈夫か。感じですか。まあ、うん、都内は、まあ、震度、まあ、真ん中あたりは震度5強ぐらいという感じはあるんですけど、
うん、
まあこれ地盤によって全部違うのかもしれないですけどね、
うん。
っていうことなので、まあ関東、なんだっけ、首都圏直下型とはまた全然違う、
うん、
震源地ですけれども、
うん、
まあこのぐらいの地震が起きると、
うん、
この辺、まあ、八王子とか、東京の西側っていうのは非常に人口密集地、
うん、
いわゆるベッドタウンなので、
はいはい、うん、
仕事に行ってるお父さんたちは帰る家がなくなるっていうか、帰ったら帰らないわけにいかない。
うん。
から、何としても帰って、なんとか、こう家の無事をとか思うんでしょうけれども、うん、そういうことが可能なのかとかですね。
いやー、なんか、この7の地域もあるわけじゃないですか、予測では。
はい。はい、
そんなとこ通過できないですよね、きっと。
ああ、そうか。
うん、
そうですね。
おそらく。
うん、大きな地震があった時にさっさと帰らないで、
うん、
何日か、1日だか2日だか、待ってくださいっていう、今、そういう感じなんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、前の震災みたいに、みんなで一斉に帰ろうとすると、大変なことになるので、
うんうんうん、
でそれで、いろんな、公共の建物とかが、
うん、
その備蓄をして何百人とかいう規模で泊まられてもらえるようにしようっていう計画は立ててるみたい
な、うん、まあ、結構そういうスペース作りみたいなのはされてるみたいですもんね、
まあ、場所を選定してとか、
うんうん、
でも実際にそのための例えば毛布とか、うん、食料とか水とかあとトイレですよね、
うん、
そういうのを全部、開かないきれるのはいつなんだっていうのもあります、
ね、いや、でもさ、そうは言っても、はい、例えばそのさっきのお父さんじゃないけども、家族と離れたところで仕事をしていて、そういう地震があった時も、この間の、ね、3月17日の時もまさしく僕はそういう状況だったんだけど、
ああそうでしたね、
とどまっとけって言われたって
もう行かないわけに
はいかない、うん、帰らないわけにはやっぱ行かないよね、
そうですね、
うん、まあ、たまたま連絡が取れて、でもやっぱり話をしてたら心配になるし、ただ無事っていうのが確認できたっていうのと、 変に動いて自分自身帰れなくなってしまったら家族のことを思うと今はとどまんなきゃいけないかなみたいなのもあったりとかで動かなかったけど、でももう一日そこにとどまってから帰れって言われたら、いやそれはできないかなっていう感じはしたので、
そうですね、
うん、
まあそこら辺の、まあ、行政の思惑と、
うん、
まあ、あれですね、なんだっけ、その実際にこう都内にいるで帰らなきゃいけない人の気持ちとがこう、うまく合うかどうかっていうのもあるし、
うん、
まああとは日頃から、まあ毎回言ってますけど、日頃からその連絡のつけ方とか、
うん、
やっぱり家族同士で、
うん、
決めておいたりね、
うん、
まあシミュレーションというか、うん、もう本当に紙の上だけでもいいので、シミュレーションだけでも、
うん、
しとくだけでも、まあ実際にちょっとグラッと来た時に、
うん、
来た後に全く何もノープランでああって慌てるよりは、
うん、
マシなのではないでしょうかという 感じはするんですけれども、
そうですね、いやでもちょっと怖いですね、
そう
か。でもこれ言ってるともう本当に日本どこもですもんね、
うん、いや今ね、ほらこの間、ついこの間ソロモンでマグニチュード8があったじゃないですか、
はいはいはい、
で考えてみるともう2000年じゃないや、あれがあれいつだっけ、神戸の阪神淡路は1990、あれ2000年でしたっけ、
何年だ
何を言ってるんでしょうって感じなんですけど、あれ以降って、
うん、
まあ、大きな地震で言えば、あそこのスマトラの大津波の、は、
うん、
あり、もうその後も目白押しですよね。ニュージーランドあり。
ああ、ありまし ね。
で、まあ、当然、東日本、
うん、
大震災でいいんでしたっけ、
うん、
まあ、この間の3月11日のがあって、でその後今度ね、うん、まあ、被害っていうかそれほどその大きく報道はされてないんですけど、
うん、
大きな地震で言えば、
うん、
アラスカの方でもマグニチュード8とかありましたし、
へ、
すごいあそこら辺は 人口密度が極端に低いところなので、
うんうん、
あの被害らしい被害ってなかったらみたいなんですけれども、
うん、
もうそういう万一の8とか7とかいうクラスが、
うん、
太平洋環太平洋で、
うん、
もうぐるりって起こっ起きてて、まあ、毎日のように、マグニチュード5程度のが、
うん、
太平洋を回る、太平洋プレートとフィリピンプレートとの、
うん、
へりでずっと起きてる感じなので、その起き方のこう加速度的な、
うん、
数の、頻度の上がり方っていうのを、
うん、
こう恐ろしくなります。
ああ、そうなんだ。
この何年かっていうかさ、10年ぐらいですよね。10年ぐらいでこんなに多くなるんだっていうか、うん、まあその以前が少なすぎたのかもしれないですけど。まあそういう意味で、まあ地震の関係のこういう調べてる方々は阪神淡路以降、
うん、
まあ日本に限って言えばその活動が活発になっている時期になりましたって言ってんだけど、
うん、
もしかしたら世界的っていうか、
うん、
こう太平洋をぐるりと回って活動が活発化しているのではないかって素人判断で思うんですけど、
うん、
あんまりそういう話って聞かないんですけど、
うん、
なんかそういう地震とかの世界的なこうあれはないんですかねって太郎ちゃんに聞きたいですけどアナウンスはないんでしょうかって、
うん。でも前になんかその地震の予測みたいなことをしてる人たちのドキュメンタリーを見てて、やっぱその世界でのそういう、はい、発表の場みたいなところの取材もしてたみたいなんだけど、
はい、
やっぱり結局その今現時点でのその予測ってそんなに長期で的確にできるもんじゃないみたいなのが、
う
ん、
ああまあそう、
うん、世界の共通のあれみたいですけどね。
ですね。もうなんでしょう。この間まあ映画でね、2012って言えばね、大変なことに世界中がなってましたけど、
うん、
ある意味まああれあそこまですごくはなくて、
うん、
まあ局地的にあれに近いことが起きるのは。起きるかもしれないと思っていた方がいいのかなと思っちゃいます。
どっかでその、すごく大きなのが来るっていう予測がすでに立っているんだけど、それをアナウンスできないぐらい偉いことになるみたいな。
そうそうそう。
どっかに箱骨作ってるとこないか探した方がいいかもしれない、
ね。探した方がいい。まあそうですね、
うん。でもなんかそれも考えるとさ、その戦争とかしてる場合じゃないような気がするんだよね。
特に日本に関して言えば、
うん、
そうだと思うんですけどね、うん、もう別にそんなのどうでもいいから、いざという時は中国に逃げ込んでいいかいぐらいにしといた方がいいんじゃないかっていう気がするんですけどね、
うん
うん、まあ中国でも韓国でもいいんですけれども、
うん、
こうなんて言うんでしょう、遠くの親戚より近くの知り合いっていうからやっぱりご近所さんとは仲良くしていた方がいいんじゃないかなっていう、
ね、なんか
するんですけどね、
ちょっとこういう予測のできない危機に対してどうしたらいいのかも全く分かりませんけど、でも少なくとも戦争をしている場合じゃないような気がするというか、それだけは、
はい、
合っているような気がするの。
はい、そうですね。
まあ、なんかそういうことが起きないように願いたいですが、まあ、また、この辺は、スノさんが政府に向けていっぱいメールを出してもらってですね。
そうです。はい。
かするのか、何なのか、全くわからない反応があるというのは以前もご紹介したと思うんですが、
そう
です。もう反、半じゃないね、全自動で帰ってくるのかね、あれ。
まあそうですね、まあ、まず、貴重なご意見。
ありがとうございました。
み
た
いなね。
という、日本とは違ってですね、
はい、
アメリカはすごいみたいです。
そうですね。
最後の
はい、
ニュースといいますか、これもう1月だったんで、はい、ちょっと時間経っちゃってるんですけど、デススターが高すぎて建造却下と、
はい、
タイトルがありまして、
はい、
日本の国家予算87万年分かかるそうです。で、何だろうと思ってみたんですけど、
はい、
スポーツ報知が1月14日に報じたニュースでございます。
はい、
アメリカホワイトハウスは13日まで1月ですね、に、映画スターウォーズに登場する銀河帝国軍の巨大宇宙要塞兵器デススターを実際に建造して雇用を創出してほしいとする市民の、はい、請願に対し公式に回答したと。
はい、公式に回答なんです。
建造費用が85強、
はい、
85Kドル、
はい、
日本円で約7580K円、
はい、全然わかりません、
わかりません。かかるとして却下、
はい、
財政再建が市場テーマのオバマ新政権にはまさに天文学的な金額を費やす余裕はなかったようだと、
はい、
いうことで、アメリカはこれ、はい、公式に回答してくれるんですよ。
そうですね、すごいですね。
デススター作ってくれっていう意見に対しても、
はい、
公式に回答してくれる、
はい、
これどうやって試算したんでしょうね。
85K。 そうですね、それ試算するのに誰かやっぱりあのスタッフを割かなければいけないってことですよね。あの例えばボーイングとかに見積もり出させるんでしょうか。
ですね、請願はホワイトハウスの運営する、陳情受付サイトに出されていたと、
はい、
これスノーさんがメールを出すのと同じような行為だと思うんですが、
はい、
デススターのような施設の建造に、2016年までに着手して雇用創出と、国防強化を図ってほしいとするもの。ヘッドサイトでは1ヶ月に2万5000人以上の署名が集め、こういうのがあるんだ。1ヶ月に2万5000人以上の署名が集まれば政府が公式に対応するのがルールと、
はいはい、
まあ、これでもいいですね、
うん、
過去には宇宙人と政府が接触していることを認めろという
請
願に、政府が地球外生命体が存在する証拠はないと真面目に回答した例もあるということだそうですね。このデススターの請願に対しては34,435人が署名、
はい、
ということで、
ちゃんと5人まで書いてあるってことは、
ちゃんと正確に、
すごいですね、正確に、
政府に回答義務が生じて注目されていたということのようですね。この数字に関しては85キロドル以上かかるだろう、我々は負債増額ではなく負債減のために今尽力しているのと説明したと。なんかちゃんと真面目に考えてるんですが、どういうふうに試算したのかは書いてないな。
うん、まあそうですね、
うん、
いやまあ試算しようがないでしょって感じがするんですけど。この回答ちょっと面白いですね、真面目に。
うん、
なぜ一人乗り宇宙船陶器に左右されるような致命的弱点のある施設に税金を食いつぎ込まなければならないのか。
そのね、あの溝を、はい、からね。
そうですね、ルークスカイウォーカ
ー。そこら辺は改善したものを作ればいいような気がするんだけど。
それも含めると 85K を突破しちゃうんじゃないでしょうか。
あ、そういうことなのかな。
さすがの皇帝陛下もお金をケチったんでしょうね。
あそこをね、
建造に。そうっすね、
今あれはね、黒澤明の映画の霧道衆をイメージしたと、
あ、そうなんだ、
言われている溝でございますが、
あ
の溝すら意味があるのかどうかって思うんだけどね。あの星の形に対してね、
スルンってしとけば別に良かったのに。
そうそうそう。ま そもそも弾をあそこでストーンと落とせるっていうこと自体が構造上大きな弱点となっているのがよくわからない感じがします。まあでもこういうね、システムはいいんじゃないかなと、
うん、
まあいいと思うんですよね本当に。だからラインがあってこの1ヶ月に2万5千人ということですけど、うん、まあ、こういうなんかラインがあってそれに達したものに対してはでもちゃんと答えるみたいな、
うん、
こういうシステムを知ってほしいですよね。
そうですね、
うん、
あの首相官邸のホームページってあるんですけど、
うんうん、
本当になんかどうでもいいようなことしか。
まあそうでしょうね。
なんだこれやっていうような、まあ、手前味噌な、こうね、発言っていうかなっていうか宣伝みたいな。
これさ、まあ公式サイトじゃないにしても2万5000人ぐらいの嘆願書みたいなの持ってったら正式に回答するのかな。
あ、今でもそのウェブ署名っていうのはいろいろありますよね。
うん。
上、うん、でやったりは活動してるいろんな団体はあることはありますから。
ああそうなんだ。
うん。
あ今現在もそういうことを今試みてる人たちはいるの？
ああそうですね。まあ特にほら原発関係とか。
うんうん。
なんかではウェブ署名っていうのは結構、
うん
うん、ありますね。
うん、
なんかそ一応本来署名ってやっぱりその肉質というかなんていうか、
うんうん、
あのじゃないとっていうようなことらしいんですけど、
うん、それはなんかその反対とかそういうなんか意思を伝えるためのものなわけでしょ、うんうん、なんかそのこういうさ、まあうね、問い合わせるとかさ公式にコメントさせるみたいな。そういうなんかシステムってやっぱ日本も導入してもらいたいですよねこれね。
あ、そうですね。
うん。
うん、日本だったら何なんですかね。戦艦ヤマトですか。
あ、宇宙戦艦ヤマト作ってほしいですね。そしたらその地震も気にしなくていいし、その
そうなの。
中国のレーザー消防車も気にしなくていいかもしれない
ですね。そうですか。いや、あの、ああ、そっか。でももしかしたらあの。いやコスモクリーナーを探しに行かなければいけない原因を作ったのは日本の原発っていう。
ああ
すごいシャレにならない。
日本の責任として、
はい、そして
コスモクリーナーを探しに行くと。
そう、宇宙戦艦。
ああなるほどね。そうか、お前ら行ってこいと。そういうことかもしれないですけど、
あまり明るい未来じゃない。
まあでもああいうね、こう地底に住まなきゃいけないような状況になる前に、まあ原発はなんとかしてほしいですけどね。はい。ということで、まああちこち脱線して、まとまりなくなりましたが、まあ自治ネタはでもこうなりがちかな。大きいのがちょっと多いですからね。だから、ちょっと、身近なニュースとかも取り上げられるようにできるといいなと思っておりますが、まあ、自治ネタも引き続き、第2週にお届けしておりますので、はい、また来月楽しみにしていただければと思います。ということでお届けしました、ただいまお相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週、はい。